とっくりと
飯山の
ニークライシスレディオ。トゥルルルパート2でございます。
そんなそんななかったじゃん今まで。
いや今考え
た。トゥルルルとかなかったじゃん
今考えた、う
ん、はい、
はい、次のメールいきますね早速。
はいお願いします。
はい、いきます、
はい、
ラジオネームバフンです。
お久しぶりっすね。
とっくり様、 D 山様、スタッフの皆様、ご無沙汰しておりました。バフンです。
どうも。
クリスマスエピソードといえばと思いつきメールしました、
はい、
そういえば、腹ペコ見れましたか？ BS プレミアムでの放送でしたね、あとテレビといえば最近携帯アプリゲームのテレビ CM 多すぎやしませんか？
確かに。
これ実はですねこれちょっと前に一通この、うん、まあ、前田明が出てる番組があるということをお知らせいただいたんですよ。この番組さんに、
はいはい、とっくりさんが少年時代好きだった
っていうことの、ね、うん、今これちょっと腹ペコっていう番組を、
そういう番組なの、
はい、続きいきますね、はい、私のクリスマスエピソードは以下の通りです、ゆっくりと12月の明かりが、灯り慌ただしく踊る街を走り、私は閉店間際の店で椅子を買いました、はい、宅配便で送ればいいものの私は荷物を抱え電車に乗り一人で幸せに浸ってました。
はい、
健康のために最寄りの一駅前の駅で電車を降り、うん、鼻歌を歌いながら線路沿いを通って急いで帰宅しました、
はい、
鼻歌がうるさかったのか隣人がドアを開けて出てきました、
はい、
ちょうど夕食を作っていたようです、
うん、
誇らしげに私は椅子を見せると隣人は愛想笑いで答えてくれ、その顔を見た私も愛想笑いで答えました。そして帰宅し夕食の準備をしていたら反対側の部屋の隣人がバカでかい鼻歌を歌いながら帰ってきたようなので、はい、文句を言おうとドアを開けたら誇らしげに椅子を見せつけてきました、
うん、
私はしょうがないので愛想笑いで答えると隣人はメリークリスマスと言い残しその場を去ってきました。その後部屋でろうそくの火を見ながら灯火を見ながら引っ越さないぞと意味もなく口に出してみた後でなぜだか分からず泣きましたとのことです。
はい
はい、これは
とっくりさんに任せます。
これは何かの
暗示かな。俺はもう 元ネタも何も分かんないし、もううん、
ごめんなさい、俺もねちょっと知識不足で
独自の世界観をちょっと見せつけられて
これはなんかあの教訓が込められてるのかな、ここに
何なんだろう、
椅子の連鎖みたいな、
何かあんのかな、
何かのメタファーか、これは例え
メタ的な感じなの、椅子割るということに対しての椅子なのかな、
椅子割ってやるぞっていう意思の表れかい。
いやー、これはもう、俺の頭ではもう解説攻略本ないとこれ。
そうねー。
これとさっきのメールとかもう比べようがない。
ちょっとジャンル違うもんね。
うん、
なんだろうな、これ怖い話なんかな、これ。
まあ、けどなんか泣きましたっていうのはなんか泣きそうな気はするね、この状況に自分が置かれたとしたら。
まあ、だから椅子を、この話がまあ本当だとして椅子を買ってで買って帰って隣の人出てきて愛想笑いでそのまま部屋に入って飯の準備してたら隣の部屋の人間が、
うん、
椅子を見せつけてきてメリークリスマス、
うん、
むずいな。
まあけどなんていうの、久々にメール来たすけどやっぱバフンの持ち味
そうだね、ちょっとまあ、
うん、
考えても答えが出なさそうなので、あのこれはまあリスナーに答えを、
そうだね、
まあおのおの導き出してもらい、
純文学みたいな、なんか分かんない、
まあ、でもね、あのクリスマスのこう決して多分賑やかではないクリスマスの 雰囲気はまあ伝わってきましたよ。エピソードとして。そこは伝わっとけや。そこはさ。
椅子を買って帰ったのに、一駅前に降りるんだとか、なんかもう、いろいろ突っ込みどころっていうか謎が多いね。
まあ確かにね。
はい。
というわけで、以上2通です。クリスマススペシャル、クリスマス係2通でございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
たくさんのご応募ありがとうございます。
はい。じゃ、グランプリを決めたいと思うんですけれども。
発表します。
発表します。ドルルルルマッキーフィンガーとバフンです。
お、まさかの、同時受賞です。いや、
これはもう、二人に、あげたい、
うん。確かに、まあ、結構、なんていうの、やっつけな感じじゃないもんね、二人ともね。
そうだよ。
しっかりとちゃんと考えて持ってきてくれてるから。
まあ、マッキーフィンガーに至っては、もう11月の時点でくれてますからね、これ。
1ヶ月前ぐらいにね、送ってくれて、気合の入り方を。あってますな。
ありがたいし、まあ、バフン氏は、まあ、駆け込みとはいえ、独自の世界観を打ち出し、これもまあ、やっつけじゃこんなできないですから。
確かに。
なので、
これだけの文章量、文字量大変だよ、結構。
そうだよ。で、あと、前田亜季の出てる番組を教えてくれたということで、もう、おのおのにパーカーを
お、
差し上げたいと思います。
そっからです
はい。
ね。おめでとうございま
おめです
。
とうございます。メリークリスマス。とっくりサンタからの贈り物を受け取ってね。
前田亜季のテレビはどうだったんですか？
いや、だから見れてねえよ。
え？
いや、だから、教えてもらった時に NHK の番組表見たらさ、やってなかったのよ。だから、この地方じゃやってないのかなと思って、こっちじゃ。っていうふうに
あ、
思
そう、
って
あれ
さ。
か。BS プレ
BS プ
ミ
レ
ア
ミ
ム。
アムってこれ、タダで見れんのかな、これ。
わかんねえ。俺 BS 見
そう、だ
ない
から、
から。
その時、わかんなかったの。
なるほどね。
だから次見れたら見ます。
もうレギュラーなんだ。
ただね、謎のキャスティングなのよ、これ。ホームページ見たら。
てか、まず、その前田亜季が謎のキャスティングでしょ、まず。
そんなこと言うなって。
いや、だってそうでしょ、実際問題。
まあ、世
他
間一
出て
般
ん
から
の？
したらそうかもしれん。
他出てんの？今、なんか。
前田亜季が、おそらく主人公なのよ。で、
え、これ、
牧
ドラマ？
場の話みたいなやつなの、話
ド
が。
ラマ？
ドラマ。
は
で、謎なのが、バービーっているじゃん、芸人の女の。バービーとセリナ。その3人が織りなすストーリ
ちょっとなんか没生感が、あれ？あれれれれ？あれ？ もう旬が終わりきった三人で、あれ？
おい、前田明は違うぞ。他の二人はそうかもしれんけど。
いや、一番でしょ、なん
お
なら、
い、
その三人の中で。
黙れ。
その二人まだもっと使
黙
い
れ
よう
よ。
があるよ、なんか、バラエティーとか
熊
で。
本の田舎者が、黙らんか。
セリーナです。
何それ、モノマネ。
失敗したっす、モノ
最
マネ。
低。謎なのよね。ドラマ
え、そっ
作ろうっ
か、
つってさ、
脇
この、
役
い
は？脇役。
や、ちょっと情報があんまなくてね。
それも DVD 化もされないね、絶対ね。
なんか北海道の、地方ドラマ。だ北海道の NHK が制作してるんでしょうね。
あ、なるほどね。はい。
で、
じ
な
ゃあ
ん
もう。
でこの白羽の矢が立ったかなっていう、この3人の。
本当、なんだろうね。なんか、全員何か物一つ、物足りない、一つ物足りない感じがあるよね。あってもね。
いや、でもね、見れたら見ます。
あ、けども、その制作は NHK 北海道だけど、配信はちゃんと BS で全国的に見れるみたいな。感
そう
じ
で
になって
す。
んだ。じゃあ面白いやつなんじゃない？
いや、それで面白いって判断していいかどうかちょっとわからんけど。
大体だってその地方が作ったドラマとかで、ちゃんと全国で見れるやつっていうのは好評だったからとか、そういうことでしょ、多分。
うん、まあちょっとだから、見れたら見ますって。
うん、あんまり興味ないっしょ、ぶっちゃけ。前田君。
まあ、そんなに俺の正直な意見聞きたい？
まあまあ、別、そんな聞きたくもないけど、どう思ってんの？
私、
うん、
Perfume 好きだったじゃないですか。
はいはい。大学生の時とか、その行こうとか。うん、
でも前田明を好きになった、だいぶ後ですよ、Perfume 好きになったの。うん、そのパフュームもまだ全然最前線でやってますよ今、
うんうんうん、
歌手として、
うん、
そのパフュームにすら私もう正直興味ないです。そのはるか昔に興味があった前田明に対して、さあ今私がどうか、皆さんわかるでしょうか。
とっくりさん元祖ミーハーだもんね、ほんとね。あのなんか、
さあ皆さん考えてみましょう。
ほんと、ちょっと読んでる、ちょっと見てる、ちょっと聞いてるで、ファンを気取るタイプだもんね、とっくりさんね。
どさくさに紛れて、お前はむちゃくちゃ言うな、お前。熊本に仲間が、お前、ほんとに。
パフュームはね、昔ひらがなだったんだよ、表記が。
知っとるわ。
広島時代は。
知っとるわ。
その手売りの CD とかめっちゃレアなんだよ。
知っとるわ。そうだからね、いやしょうがないの、これは人は。
まあね、
だって、
うん、
初恋の人今でも好きですか。
いや、だからもう俺が好きだった子は大体ブスなんだって。大人になった。
それはかん、あ、大人になってブスだったの。
いや、まあ厳密に言うと昔もブスだけどね。
いや、当時もブスだった俺記憶あるけどな。そういうことって大体大人になるとちょっと垢抜けるんじゃないの？逆？
安定。
安定。
安定感。そういう安定感が良かったんだろうね。
ああ。
裏切らない。
裏切らない。
そこ、だからそこだけ俺見る目があったかもしれない。その。
ああ、安定を見る。
負けたり劣ったりしないっていうのを、ちゃんと本質を見抜いてたと思ったもん、俺は。
そっか。まあね。まあでもありがとうございました、情報をわざわざお知らせいただいて。
確かに知る由もなかったね。もう何もしてない人だと勝手に思ってたもんね。
やってるよ。
まあ舞台とかそういうね、うん、ちょっとした映画のわけ。
一回は会いたいよ、なんか。
そうなの？
うん、
けど
昔の自分に示しがつかん。うん、昔の自分に。
わがまま
絶対30歳になってたらもう合ってるでしょって言われるもん、絶対に。
タイムマシンで戻ったら、
うん、小5小6ぐらいの時の俺が、うん、
確かに、まあ、けど
もう合ってるよね、東京でバリバリやってるんでしょっつって、うん、
飯ぐらい行ったのみたいな、うん、
なんかその辺のなんか業界に潜り込んじゃってるんでしょっつって、東京でうまいこと頑張って。
けども、向こうとしてはさ、会ったところでさ、昔めっちゃ好きだったんすよ、小学生の時とかって言われてももうポカーンなんじゃない？なんか、ああ、はあ、みたいな。
無理かな？
無理っていうか、嫌なんじゃない？そうい
や
言われると。で、子役時代の時とかでしょ？
まあね。
その時がやっぱ一番イケてるみたいな風にみんなから思われててさ、今自分がちゃんと役者として頑張ってんのに。
うん、
昔好きでしたファンでしたって言ってくるやつはなんかあんまいいイメージ持てないんじゃないの？
じゃあもう会うこともないと、もう
頑張ってもあんま会えないもん、
ね、まあきっかけがないよね。
握手会的なのやってるアイドルとか、
握手会とかやってないもんな。
ちゃんとした女優さんでしょ、役者さんでしょ今。
俺その後好きになった人っつったら、臼田あさみとかもめちゃくちゃ好きになったけど、一時期。
臼田あさみ
知ってます？
あごめん、水田あさみだったな、
今。水川でしょ、
水川。
あの
訳してみよう。
昔、世にも奇妙で、美女館っていう話があったんですよ。
うん。
それ、妻夫木が出てて、
ああ、わかるわかる。
缶詰の中から女の子出てくるっていっぱい。
それ全然知らん。
缶詰から出てくるものを、その缶詰を隣に住んでるアパートのおっさんが、妻夫木んちの隣の、家からめちゃめちゃ女が出てくるから、見に行ったら缶詰から出てきてて、っていうのを見つけて、1個持ってきて、
パクった。
出てきた子が、薄田あさみだったの、それが。その話で俺めちゃくちゃ好きになったのね。
なんで？
めちゃくちゃ可愛いの、その時の薄田あさみが。
なるほどね。
うん。いやその話もいいんだけどね、美女館っていうその話。
うん。
うん、最後ね、ちょっと、どんでん返し的な最後が待ち受けとんやけどね。
ああ。
うん。いやそう、だから、まあでも、薄田あさみも一回も見たことないしな、東京でいた時も。
なんか本物めちゃくちゃ可愛そうだね、なんかね。
あ、今見てる？
うん。
いやブログめっちゃ見てたな、薄田あさみの。もう今ブログやってねえんだよな。昔事務所内日記みたいなやつやってたのよ、事務所のホームページで。
うん。
そん時から見てましたからね、俺。うん。自慢じゃないけど。自慢じゃないよ。
そうですか。
ごめんけど。うん。まあ、話それましたけれども、とりあえず、まあ、グランプリが決定したということで。
はい、よかったですね。
うん。よかったです、成り立って。
うん。
うん、このおかげで、メール送ってきてくれたおかげで。まあそんなわけで振り返りましょうか。
はい。
2015年を。
どうでした？
2015年。
うん。
何があった？
そうね。何もないっすね。一回、あれに行ったっすね、福岡のあの、海のレイブ。
ああ。
イレギュラー。イレギュラーだったよね、
うん、
名前。
なんかでもあれからもうだいぶ経ったね、もう。
あれ、7月ぐらいかな。
7月。
あれはなんかまあ、面白かったっていうか楽しかったかなって思うけど。
そうね。
他別何もしてないもんね。ただ毎週、ってか2週間に1回撮ってたぐらいで。会いました？とっくりさんと他に。
会ってないね。
多分。別会ってないよね、多分ね。
うん。
あ、結婚式だったな。
あ、そっか。
あれで、ダンプ屋の息子。
ダンプ屋の息子。そっか、まあ、あいつも結婚したか。
そうだね。まあ、ラシマンさん結構会ったの、今年は。
ね。望んでないんだけどね。
なんだろうね。
しかも会うしね、2016年初っ端、どうせ。
どうその、同窓会は。
俺ちゃんとお金払いましたよ、俺。払いました？
あ、払いましたよ、もう。
うん。
地平道を吐きながら、振り込みましたよ。
まあ、決して安くはないからね。
なんだろうね、本当に、これ行く前にこんなこと言うのはあれだけどさ、
うん、
団長さんに誘われてなかったら、正直言ってないかもしれない、俺。
いや、俺も正直、お前が団長に誘われたっていう話がなかったら俺言ってないかもしれん。やっぱそこがあるもん、なんか。
そこに対してのギリみたいな。やっぱすげえあんのよ、うん、やっぱ俺も、うん、すげえ支えてもらったからさ。
もう最後かもしんないじゃん。だってそういう、なんかさ。わかんないけど。
団長を裏切れないっていう、なんかその男気だけで行くけど、
うん、
正直別に会いたい奴とかもいないし。
もうお前、全部に対してそんな感じじゃねえか、お前。いや、俺はもう、
ちゃんと楽しみなんだけど、とっくりさん楽しみそうじゃん。なんか、ぶっちゃけ、その今、俺側に立ったけど、いや、いやいや行く側に立ったけどさ。
いや、全然いやいやじゃないよ、俺。
結構もう、真正面から楽しめる。
普通に行くよ、俺。うん。バット入んないよ、俺。 そういう風に言っていざ行ったらバット入るみたいなのは絶対しないと誓う。うん、じゃあ2015年はまあとりあえず2016年のつなぎ、2014年から2016年のつなぎの年だったっていう。
まあお休み、お休みっていうかなんだろうね、裏年か、実がならない年でしたね。
うん、まあ2016年も毎週っていうか、うん、まあ定期的に、
まあ、けどよく見たらラジオはもうほぼ休みなくずっと頑張ったね。
てかそれがすごいことだと思うよ我ながら。
まあ、2本撮りするようになってからまあ
今週2本撮りって言ったって1個 4,50 分喋ってっからね結局。うん、う
ん、まあメールは来なくなったけど頑張ってたじゃないですか今年1年ラジオは。あ、だから一回終わったもんね、今年。今年一回最終回みたいになってまた復活したから。まあ、うん、そういう年ではあったね。
でも俺リアルに、少なくとも俺5年後とかもやってるような気がするんだよね。まあ今の携帯かどうかわかんないけど、この長さとか。
どうなんだろうね。
まあ、だからもう、
え、うん、
その、いやおうなしの理由がない限り、
うん、
やれると思うんだけどね。
あっという間にだって3年ぐらいやってるもんね。
じゃあそうだよ。
うん、
だから来年になって2月とか3月になったらもうとかでしょ。
3周年、3周年か、うん、
やばいよね。
あっという間に10年、
人生じゃんこれ。
まあ結構ね変動してるし、この3年の間にね。
いや変わってるよ、もうワンダイレクションじゃないけど3年で人生変わってるよほ
ん
と。まあ俺だけで言っても、
うん、
最初の時点はさ、
うん、
あのとっくりとしてもさ、
うん、
そうでもなかったし、
うん、確
かに、まあ、ツイッターとかで言うつもりもなかったけどポッドキャストの話とか、うん、けどまあ言っちゃったからまあ言った感じになって、
うんうん、
でその時点で別の仕事してて、
うん、
途中で無職になってで、うん、彼女できて、
うん、
で仕事アルバイト始めて、
うん、
で、まあ、正社員になって
就職して、うん、
でとっくりが生まれたツイッターもやめて、
うん、
でまたポッドキャスト始めて、
うん、
で今に至り134回。やっぱ3年もあるとそれなりにあるね。
すごいねやっぱね。
この今年1年っていうことだけで考えるとなんか変化とか分かんないけど、多分今年の分だって聞き返しはいろいろあったなって思うと思うよ多分。
確かにね。
ただ覚えてないんだよもう、うん、
俺らが忘れてるだけで十分にやらかしてるだろうし、
ね、やらかしてるし、
うん、
そうだからそんなもんじゃない。
まあね、うん、
だから2016年はまあ何かやるっていうよりかなんか終わった時に年が、
うん、
結構2015年よりいろいろあったなみたいな風になればいいかな、いい意味で、
うん、
思い出残ればいいかな。
そうね、うん、思い出残ればいいね本当に。
いやなかなか思い出本当残んないんだよね。すげえ素朴な話してるけどこれ、
うん、確かに
本当に薄い。
30年も生きてくりゃねもう、うん、よっぽどのことないと記憶でき
ない、
ね、
ないし笑わないし泣かないからね。最近泣いてないもん俺、うん、
泣くことないよねとっくりさんとか。
ないね。感動することもないしあんま、うん、
これ結構泣くもんな。なんか
まあだからそう子供関係のことがあるからでしょ結構、うんうん、俺そういうのもないし、
うん、
まあだからまあ明日クリード公開なんですけど、
お
俺はもう準備できてます心の。
もう初日に
行っちゃう。初日はもちろん行きます。
うわどうする、隣がシャラーンってまた氷回してきたら。
いやジャブだよ ジャブで落とす。マジで、クリードだけは本当に集中したよ、本当に。
いや、俺もなんか、やっぱちょっと、あんまり期待しちゃダメって分かってるけど、
いや、俺も。
YouTube のトレーラーとか何回か見て
る。いや、俺も見たよ。何パターン見たよ、いろいろ。で、いろいろ言ってたじゃないですか、最初。
うん。
あの、ハーレム感、どうなんとか。
はいはいはい、
言ってたけど、多分っていうかもう期待してます普通に。
俺はねやっぱその、
うん、
ロッキーがちょっと入院してる感じとか、
そこ
その後に
ずるいよねあれ。
クリードがあの、うん、アポロのあの星条旗のトランクス履いてることとか見て、ね、あこれちょっと期待できる。あ
もうさ。ストーリーじゃないよね。点押さえてくれたらもう俺泣けると思うんだよ。そのツボ。
うん、確かにね。うん。
てか俺正直あの、老いたスタローン、
うん、
だけで泣ける俺普通に。老いたスタローンが。
一番好きなやつだもんね。うん、おじいちゃんにな、老いてきているポンコツっていう。パスっていう一番好きなパ
ッド。なんで俺おじいちゃん好きになってんだよ。俺もう俺の設定。おじいちゃんだって何でもいいみたいなんじゃねえかそれ。いやでもね本当にしかも思い入れのあるおじいちゃんだからさ、もう
そうだね、もう若い時もおっさんも知っててのおじいちゃんだから、ね、
俺何回クリードスペーススタローンスペース来日で俺検索したことか。来日しなかったんだよこれで。なんでかな、配給会社もっと力入れろや。
どうだろうね、やっぱりもうだから固定客にしか向けてないんじゃない、ロッキーシリーズを見てきた人にだけ
がクリアいいぐらいの風に思ってんでしょ。
それ以上の興行収入見込んでないんじゃないんだ。
まあちょっと見てないからね何とも言えんけど、
もう次回はじゃあとっくりのシネマティックが絶対あるじゃんそれの。
まあ下手したらこの年内最後のこの回にエクスクルーシブでちょっとつけるかもしれません、だから見に行ってるお礼を録音して見終わった俺、
とっくりさんぽインシネマティックで、
うん、
ジョイントだコーナーの
ジョイント、
おすげえじゃん
明日は。まあ
とっくりさんの感想で見に行くか見に行かんか決めよう。
わかった、まあとりあえずリアルに短く端的に、
うんうん、
感情をこうそこに残していきたい。
なるほど、
うん、だからその見る前の高ぶりと見終わった後のその率直な感情だけをまあお届けする。あんまね細かいこと言ったら見に行くときは面白くないでしょうから。うん、
期待以上でも期待以下でもなさそうな気がする。
いや70点でいいのよ本当。うん、
確かに
70点で十分。当
てに来てほしいよね、もうね、ホームラン狙いじゃなくてね、うん、
正直だから本当にポイントだけ抑えてくれれば、
うん、
もうストーリーどうでもいいんだよ、もう。ポイント。もうロッキー要素を出してくれれば。
うん、
ドルフ・ラングレン出らんかな。
ドルフ・ラングレンってあれ？あの、スイーン出てきた。
そうです。あの、それの
。
あいつも相棒みたいな。フォーでしょ？
フォーだね。
うん。
ロシアのやつは。
でもね、ドルフ・ラングレンあんま老けてないんだよね、今も。あの人マジでキックボクサーだったからね、本当に。
そうなんだ。
うん、
どうだろう、ボクシング描写が上手くなってるかな、そろそろ。
まあそこ大事よね、本当。そこで結構ね、あーってなるからね。
やっぱそこスタローンの良さがね、あの下手、下手。
いやさ、攻撃一辺倒と防戦一辺倒になるじゃん。
うん、防戦ってかも絶対撃たれてるもんね、うん、ガードできない。
ガード下ろしてるからね。
ただのジャブ3連発が普通に食らうもんね。うん、
いや正直ボクシング描写ひどい。いやでもね最近の映画本当描写上手くなってるから、そういうスポーツの。
確かにね、
リアリティすごいから、
がね、
ウォーリアーもそうだったけど
上手くなっていってるよね、
うん、だからそこはクリード演じる彼に期待したい、
うん、確かに。
なんとかなんとか B ジョーダンっていう名前の確か俳優、
分かって、
ちょっと
待って、ね、う
ん、はい、楽しみだね本当。今年最後に一番楽しみかもしれん本当。
まあいい映画だといいっすね。
まあそうっすね、 期待しないけど楽しみにしてます。
はい、
はい、というわけで今年も無事終わりそうな感じなんですけど、
そうですね、
まあ、来年どうなるか分かんないですけど、
うん、
まあ、基本平和、平和をベースに
まあすっかり我々はもう平和主義者にね、もともとそうなんだけども、特に
いやだから平和がやっぱ一番だなっていう境地にも完全に達してて、でまあちょこちょこふざけながら、
うん、
まあ、思いついたらやるっていうでいいんじゃないかな、それがまあこの俺かもしれんし、
うん、
とっくりさんかもしれんし、
うん、
まあどういう出し方をするかわかんないですけど、もうやめるやめないとかじゃないな、もう正直その時何かっていうだけかな、もうって思ってます、
うん、そうだね、
今の気持ち、
まあ、ぼちぼちやっていきましょう、いやまあ去年も一昨年もだけどぼちぼちでいきますわ、うん、そうだね、
正直来年こそは本当に免許、免許を取りたい、本当に、
へえ、
うん、
欲しくなってきた、
まあ免許取ったらさ、
うん、
それもまたほら面白いさ話ができるかもしれないじゃん、今更
まあね持ってて損はないからね、
うん、まああのとっくりがとっくり散歩教習所編もねあるからね、
でもまあもっと免許持たずに30歳になるのすごいなと思うわ、なんかまあ都会だから生きてけんだろうけど、
まあなんか
身の回りにいないもんね、30歳で免許
って30歳で童貞並みにいないんじゃない
の方がいるんじゃないかも、30歳で童貞の方が多分、
マジで、
いや
30歳で童貞だけど免許持ってるやついっぱいいるかな、
いるでしょう、
マジか、辛
い、いや別に辛くはないと思うけど、
まあ正直辛くないからね今の俺、
うん、生きてけないからね、やっぱり田舎の方の人たちは、うん、
生きてきてるから辛くない、ま
あ、大都市だったら逆にねあってもねっていう、その車買えないしねとかっていう
人、本当に裕福な人の乗り物してる感じもある、うん、まあ刺激臭い話になりそうなんで、まあよかったら来年も我々にお付き合いいただけたら
な、そうですね、
はい、
なんか明けましておめでとう的なメールとかよかったら、はい、お願いします、
はい、今年はこういうのにチャレンジしてほしいとか、2016年のテーマ2016年で、
はい、
よかったらメールアドレス、リアさん、はい、最後お願いします、
は
い、
ニクライスラジオアットマーク gmail.com KNCK
どうぞ
KNECRISISRADIO アットマーク gmail.com までよろしくお願いします、
はい、お願いします、というわけで久しぶりにパート2まで行きました。134回この辺で終わりにしたいと思います。
はい、じゃあ、良いお年を。
良いお年を。ということで、また来年お会いしましょう。どうもとっくりでした。はい、
どうもディエマでした。
バイバイ。
バイバイ。
はい、というわけで、ニークレシスレディオ第134回お聞きいただきましてありがとうございました。ちょっとね、今これ後日、とっくり一人で録音してるんですけれども、まあ、最後の方で話してた映画クリードですね、今日12月23日公開初日見てきました、もう私2回泣きました、もう少しでもロッキースタローン好きだった方、もうぜひ劇場に足を運んで見に行ってください、年末クリードで締めましょう、どうも、とっくりでした。本当に、これで今年は最後です。また来年、バイバイ。